5. 特集。今日から始める防災対策。問い合わせ。危機管理課。電話 049-256-7962。 命を守るための行動を。近代の日本における災害対策の出発点となった関東大震災。大正12年から100年が経ち、発祥日である9月1日は防災の日と定められています。関東大震災では県内で震度6を観測したほか、人口が集中する首都圏では家屋の倒壊や地震火災、山間部における崖崩れなどの土砂災害、沿岸部での津波被害といった多岐にわたる被害をもたらしました。また、今日においても地震だけではなく、台風や大雨などのさまざまな気象現象が時に甚大な被害をもたらしています。いつ起こるかわからない災害から命を守るため、自治体の支援、公助だけではなく、自助・共助がより一層重要となっています。一人一人が防災の意識を高く持ち、災害時の行動計画であるマイタイムラインの作成や防災備品を用意するなど、いざという時のための行動を心がけましょう。富士見市防災ガイドブックの写真があります。防災ガイドブックはこちらと書かれた二次元コードがあります。写真です。説明。体育館の中でしょうか。防災グッズなどが並べられた机の前で、グリーンのストラップのついたネームプレートをつけて、男子、女子合わせて11名ほどの子どもたちが説明を受けながらグッズを眺めています。机を挟んで青いユニフォーム姿の男性が説明している後ろ姿があります。写真終わり。講義の感想やおうちでの備えを聞いてみました。二人の男の子の写真から吹き出しがあり、一人目、避難した時のためにテントがあるといいなと思いました。二人目、家では防災セットを月に一度確認しています。女の子の写真から吹き出しがあり、今回の授業で学んだ自分の防災セットを作りたいです。
6. いつもの食品でもしもに備えよう。なぜ食品の備蓄が必要なのか。災害が発生すると電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなったり、水没や瓦礫などで道路が通行できなくなり、物流がストップする恐れがあります。過去の事例では災害発生からライフラインの復旧までに1週間以上かかるケースがほとんどです。また、支援物資がなかなか届かない。身近なスーパーやコンビニエンスストアで食品が手に入らないといった状況も想定されます。こうしたことから、いつ起こるかわからない災害に備え、日頃から食品を家庭で備蓄しておくことが重要です。ポイント。家庭にある食品をチェックして、人数や好み、栄養バランスを考慮した備蓄品や備蓄量を検討しましょう。黄色いリュックの前、衛生用品、ペットボトル、懐中電灯などが並んでいる写真があります。大人2人、1週間分の備蓄例。必需品、ライフラインの停止に備え、水とカセットコンロなどの熱源は必需品です。水2リットル ×6 本 ×4 箱。 1人1日3リットル程度、カセットコンロ、ガスボンベ12本、1人1日1本弱程度。主食、ご飯、パン、麺などの炭水化物はエネルギー源になります。米 2kg かける2袋、パックご飯6個、カップ麺類6個、乾麺、そうめん 300g かける2袋、パスタ 600g かける2袋。主菜、手軽にタンパク質が取れ、長期保存ができる缶詰を備えておきましょう。肉、野菜、豆などの缶詰18缶。牛丼やカレーの素などのレトルト食品18袋。パスタソースなどのレトルト食品6袋。副菜と果物。ビタミン、ミネラル、食物繊維などを摂るため、日持ちする野菜などを常備しましょう。梅干しや漬物、日持ちする野菜類、果物の缶詰、ドライフルーツほか、その他、飴やビスケットなどの菓子、塩や砂糖などの調味料、インスタント味噌汁や即席スープ。出店、いつもの食品でもしもの備えに、食品備蓄のコツとは？政府広報オンライン、二次元コードがあります。備蓄品の管理に役に立つローリングストックとは？ローリングストックとは、日頃から食べ慣れている食料品や使い慣れている日用品を少し多めに買っておき、日常生活の中で消費した分を買い足していくことで、常に一定量の食料品や日用品を家に備蓄しておく方法です。いざという時に食べ慣れた食料品が食べられるよう、ローリングストックに取り組んでみませんか？ポイント、日常的に食べたり使い慣れているものを選ぶ。日常的に古いものから消費する。消費したら買い足すことを忘れないようにする。レトルト食品やカップラーメン、缶詰類、ゼリー、シリアルなどの保存期間が長い食品を選ぶ。図があります。説明、買う、備える、消費するという3つの言葉と、それに関連するイラストがあり、そこから矢印が出て3つの循環を示したものです。図終わり。子ども大学富士見で防災に関する講義が行われました。講義では避難時の防災セットを考えたり、パッククッキングでお米を炊くなど、防災備品を見て触れて災害に備えることの大切さを学びました。写真が2枚あります。1枚目、説明。制服姿の講師から講義を受ける子どもたちの後ろ姿。2枚目、説明。数人で円になって床に座り、炊き上がったお米でしょうか、手にしているものを見ている子どもたちです。写真終わり。7、知っていますか？地震による火災の過半数は電気が原因。地震火災とは、地震による家屋の倒壊や家具の転倒により、ガス管や電気配線が破損したり、ストーブなどの暖房器具に可燃物が接触することで発生する火災のことを言います。大正12年の関東大震災や、平成7年の阪神・淡路大震災では、市街地を巻き込む大規模な地震火災が発生し、大きな被害をもたらしました。また、平成23年の東日本大震災における本震による火災全111件のうち、原因が特定された108件の過半数が電気関係の出火であることが分かっています。大規模な地震の発生時には、広範囲にわたる地震火災を引き起こす可能性があり、被害の拡大が懸念されます。 地震による火災の発生原因や対策を確認し、火災による二次被害を未然に防ぐための行動を心がけましょう。地震火災を防ぐポイント。地震が起こる前、住まいの耐震性を確保する。家具などの転倒防止対策、固定を行う。感震ブレーカーを設置する。暖房機器の近くに可燃物を置かない。住宅用消火器などを設置する。住宅用火災警報器を設置する。地震が起こった後、停電中は電気器具のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。避難するときはブレーカーを落とす。石油ストーブなどは油漏れの有無を確認する。電気器具などの使用再開時は破損状況を確認する。再通電後は異常がないかしばらく注意を払う。被害は地震火災だけじゃない。阪神淡路大震災などでは、多くの方が倒れてきた家具の下敷きになり、亡くなったり大怪我を負ったりしました。大きな地震が発生したときは、家具は必ず転倒するものと考えて対策する必要があります。家の中での安全対策のポイント。寝室や子供部屋にはできるだけ家具を置かないようにする。寝室に家具を置く場合は背の低い家具にする。壁に固定するなどの転倒防止対策をする。家具が転倒したときに出入り口を塞がないように家具の向きや配置を工夫する。暗闇を照らすための懐中電灯、ガラスなどでの怪我を防ぐためのスリッパ、助けを求めるためのホイッスルを備えておく。地震火災を未然に防ぐ感震ブレーカー。感震ブレーカーとは、強い揺れを感知した場合に自動的に電気を遮断する器具です。感震ブレーカーには分電盤に取り付けるタイプやコンセントタイプなどがあります。感震ブレーカーを設置し、地震火災を未然に防ぎましょう。家具転倒防止器具や感震ブレーカーの取り付け支援を行っています。対象、器具の購入が済んでいて、次のいずれかに該当する方。65歳以上の方のみでお住まいの方。障害者手帳をお持ちの方のみでお住まいの方。65歳以上の方、および障害者手帳をお持ちの方のみでお住まいの方。取り付け支援を行う器具、家具転倒防止器具、突っ張り棒、粘着マット、安定板、開き戸ロックから3台まで、感震ブレーカー1台まで、問い合わせ、危機管理課、電話 049-256-7962、二次元コードがあります。住宅の耐震化で備える。耐震診断、耐震改修工事、補助金制度。昭和56年5月31日以前に建築された住宅や分譲マンションなどの耐震診断や耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。対象、次のすべてに該当する方。市内に住所を有している方で、本人または一親等以内の親族が所有する住宅に居住している方、市税の滞納がない方、問い合わせ、建築指導課、電話 049-252-7127、 二次元コードがあります。耐震改修に伴う軽減措置。一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の税額が一部減額されます。対象、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次のすべてに該当する工事。 現行の耐震基準に適合するための工事であること、耐震改修工事に要した費用の自己負担額が50万円超であること、問い合わせ税務課電話049-252-7117、二次元コードがあります。災害発生時の対応。災害対策本部。震度5強以上の地震発生で自動的に災害対策本部が設置され、すべての市職員が参集し、本部長である市長の指揮のもと迅速に災害対応にあたります。避難所の開設。迅速に避難所を開設するため、小学校の近くに居住する市職員を避難所の開設運営にあたる地域対策本部職員として指名し、災害発生時には自宅から避難所に直行して避難所を開設します。富士見市消防団。普段はそれぞれの職業につきながら、災害から市民の暮らしと命を守るために活動しています。災害時には、消防署と連携した消火活動、大規模災害時の救助・救出・警戒巡視・避難誘導などの活動にあたります。地域の防災力を高め、安心安全な富士見市を作るため、皆さんの入団をお待ちしています。問い合わせ、入間東部地区事務組合消防本部警防課、電話049-261-6659、二次元コードがあります。入間東部地区防火安全協会新規会員募集中。災害の防止や社会公共の福祉に寄与することなどを目的に、火災予防キャンペーンへの協力や自衛消防隊消防双方競技大会への協賛による火災予防の推進協賛などの取り組みを行っています。協会の活動に興味がある事業者は事務局までお問い合わせください。問い合わせ入間東部地区防火安全協会事務局、入間東部地区事務組合消防本部予防課内、電話049-261-6007。 8. 七尾市派遣職員レポート。令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震の被災自治体を支援するため、市は県と連携し、石川県七尾市へ職員を派遣しました。現地の状況から災害への備えの必要性など、派遣職員によるレポートをお届けします。説明文が添えられた被害状況を表す4枚の写真があります。説明文を読みます。1枚目、建物周辺の地面が隆起し、路面にひび割れが発生。2枚目、隆起した地面と建物に挟まれた車両。3枚目、地面と建物に隙間が生じ、避難所として使用できなかった体育館。4枚目、校舎と体育館をつなぐ渡り廊下に生じた30センチほどの段差。写真終わり。派遣を終えて、避難所では自宅などが地震による被害を受け、今後の生活に不安を感じている方が多く、避難者の心のケアの必要性を強く感じました。また、食事が避難生活の唯一の楽しみと話す方からは、アルファ米などの備蓄食料は食べ飽きた。食べ慣れた食材、料理などが食べたいとの声が聞かれ、味に変化をつけるふりかけや調味料、保存可能な食べ慣れた食品などの備えが必要だと実感しました。特集終わり。